今日から出エジプト記に入ります。皆さん、私たちの聖書は66巻でできておりまして、例えますと串団子をちょっと皆さん想像してみてください。で、64個の団子を64個の団子を1本の竹串で刺したような形をちょっと頭今イメージしてください。串団子の始めと終わりにそれを突き刺している竹串が出てますね。で、真ん中に64個のこれ入ってますかね、64個の団子がある、まあ、そう考えてくださると、これが聖書全体の形になっております。そして竹串が出てますね。初めの方に出ているのが創世記、そして反対側に出ているのがヨハネ黙示録で、創世記とヨハネの黙示録というのは聖書を貫く福音が、まあ、見えているところと言っていいでしょう。で、創世記の学びを終えましたけども、奴隷として売られたヨセフでした。そしてあらゆる苦難を受けたヨセフでしたですね。しかし、なんかちょっとあれが悪いんで消します。大きい声で話しますので。なんかそれでですね、創世記の結論50章で先週前回お話しましたね。神様は必ずあなた方を顧みてくださいます。これが最後の創世記の福音のメッセージでしたですね。50章ヨハネの黙示録もよく似てるんです。ヨハネの黙示録はローマ皇帝の迫害の中で記されました。その黙示録の最後のメッセージはこういう言葉です。以上すべてを証しする方が言われるしかり、私はすぐに来る。こういう言葉が黙示録の最後の言葉なんですね。で、創世記の神は必ずあなた方を顧みてくださいますというのとですね、イエス様が私はすぐに来る、これ両方ともですね、今は大変な状況だけども必ず終わりの日には救いがやってくる、そういう難しい言葉でよく終末論とか言うんですけどね、この最後の日をに希望を置いて歩む、そういう福音の内容になっています。で、この福音をこういう聖書においてだけではなくて、実際にこの世界で私たちと同じこの体を持って人間になって実際に現実として明らかにしてくださったのが私たちの救い主イエス・キリストです。 主は私たちに代わって叫んでくださいました。十字架で、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。これは私たちの叫びですね。ところが神様はこの私たちのために叫んでくださった、まあ私たちの代わりに叫んでくださった、そのキリストの体を復活させてくださいましたね。それが私たちその証人です。クリスチャンはその証人。それによって神様は決してお見捨てにならないことを明らかにしてくださいました。ですから私たちはこの与えられたクリスチャンとしての生涯を通して、神様が私たちを見捨てるのではなくて必ず顧みてくださる、そのことを証しをするんですね。そういう使命が私たちには与えられています。神様は決してお見捨てにならないということを。さて今日から出エジプト記を学びますが、学び終えました創世記はちょうど序論のようなものです。これから本論に入るわけです。先ほどの串団子に例えますと、ここから団子に入ってまいります。さてエデンの神様のもとから出ていかなければならなくなった人間、その人間を何とか救おうとする神様のお働き、もうエデンを出た時から始まりましたね。そのお働きがこれから本格的に始まります。そして完成に向かっていきます。ですから出エジプト記というのも大切な書です。でこの、名前ですけども、ちょっと申しますと、この名前はギリシャ語から来ております。エクソドスというギリシャ語なんですけども、出発という意味があります。で私たちの新約聖書の原典はギリシャ語で書いてまして、ちょうど同じ言葉が使っている聖書の箇所がありますので、そこもちょっと参考にお知らせしますと、それはヘブライの11章22節です。そこにこういうふうに訳されています。イスラエルの子らの脱出、こう訳されてるんですね。このエクソドス、これを脱出と新約聖書のヘブライ11章22節は翻訳されてます。ですから出エジプトというのはエジプトから出発するんですけども、脱出するという意味です。実際出エジプト記12章40節でちゃんと書いてます。イスラエルの人々がエジプトに住んでいた期間は430年であったと、こう書いてます。430年後に出発するんです。エジプトを脱出するということです。さてそれでは本文に入ります。で1節から5節は エジプトに行った人たちはこういう人たちでしたよということが書いてますね。そして、6節からちょっと問題が生じてまいりました。それはヨセフもその兄弟たちもまたその時代の人々も皆死んだと、これは当然死ぬわけですから不思議なことじゃないんですけども、そういう経験を不思議な、本当に神様に導かれてあの飢饉の中エジプトに来て助かった、そういう経験をした人がみんな死んでしまったというんですね。でそれだけじゃないんですよ。で、先にエジプトに来てたヨセフが、神様によって当時の大臣に就任しまして、エジプトを救いますね。偉業を遂げたヨセフです。でもそんなことも知らない王様が登場したというんです。こういうことが起こってまいりました。でエジプトっていうのは皆さんもいろんなエジプト展とかですね、いろいろ知っておられると思います。発掘が大変進んでますね。そしていろんな記録が、絵文字みたいな記録がもう発掘されていろいろと調べられてますね。しかしこのヨセフの記録は次の王様には伝えられなかったようなんですね。記録されてたのが土に埋もれて、次の世代の王様に伝えられなかったようなんですね。そんなことが起こったわけです。これは今も起こっていることですね。よく言われます。先の戦争の生き証人の方々がだんだん高齢化なって皆さん死んでいかれて、それを証言する人がだんだんいなくなって、後世に戦争をどのように伝えたらいいのかという問題に直面しております。よく似てますね。こういう問題が起こったということがこの6節に書いてあるんですけども、しかしですね、がという言葉があるんですよ。皆さん6節の最後、ヨセフもその兄弟たちもその世代の人々も皆死んだがってこう書いてますでしょう。しかしということです。続けてこうあります。イスラエルの人々は子を産み、おびただしく数を増し、ますます強くなって国中にあふれた。こうあります。子を産み、数が増し、そして国中にあふれるぐらい広がっていったんですね。皆さん思い出しませんか、この言い方。天地創造の神様が作ったものを祝福して言った言葉、産めよ、増えよ、地に満ちよ、よく似てますでしょう。ですから人間というのはもう忘れてしまいます、いろんなこと。でも神様は忘れない。神様は確実に天地創造の時におっしゃってくださった祝福の言葉を続けて行っていてくださっている、それをここを示しているんですね。もうエジプトの人はみんな忘れてしまったけども、でも神様は働いておられるということがここに暗示されているわけです。さて エジプトといえば、私もエジプト展とか行ったことがあります。で、皆さんも行かれたんじゃないですか？行きました？ で、ミイラのね、なんか見たりね、ありますよね。で、ここに7節で新しい王様が出てきたんですけども、ちょっとエジプトの王様のこのことをちょっとお話しますと、エジプトのこのヨセフを知らない王様というのは、いろいろ説があるんですけどね、エジプトの長い歴史の中で第20王朝のラメセス王じゃないかと言われてます。で、ヨセフがエジプトに奴隷として売られた時の王様は15、16王朝のヒクソス王であったと推定されます。だいたい400、先ほど言いましたね、430年後にエジプト脱出しますからね。だからだいたい400年ぐらい前にエジプト彼らは来たわけですけども、その時の王様が15、16王朝のヒクソスという王様じゃないかなと推定されます。で、このヒクソスの王様というのが、エジプトの歴史の中で、異例の王様なんです。というのは、この人は北方から侵入した異民族なんです。エジプトの王様はエジプトの人だけじゃなかったんですね。実は北方からやってきた異民族によって、エジプトが支配された時があったんです。で、その時にヒクソスという人が王様になりました。ですが、この人異民族の人のようです。で、ちょうどその頃にヨセフが売られるんですね。ですから ちょうど良かったんですよ。この王様は大体100年間ぐらい支配したそうです。ですから、ヨセフ、ユダヤ人のヨセフが来た時も、彼を受け入れて、まあ、いろんなことがありましたけども、彼をファラオの次の地位にまで上げるということは普通考えられないことなんですけどね。でも、この異民族で王様になったヒクソスだったら、もしかしたらね、そういう考えが起こるんじゃないかなと思うんですね。ですから、このようなことを全然知らない王様が出たんですけども、そこからひっくり返して、ああ、じゃあヨセフたちが来た時の王様って本当にその時でないとこういうことは起こらなかったというような思いにされるんですね。まさに神様っていう方は、コヘレテの3章の11節にあるように、神のなさることは皆その時にかなって、もうグッドタイミングで行ってくださるということを考えさせられるわけです。さて、この新しい王様がになって、ちょっと大変なことが起こってきます。今まで幸せだった彼らがいっぺんに不幸に陥ってしまったわけです。それは、今まで優遇されてたんですけども、虐待に一変します。国を守るということで、虐待が行われたんですね。 これは今も変わりません。特に外国人、異民族への虐待が行われます。日本でもそういう歴史がありますね。大変な困難な時に在日している外国人の人が、もしかしたらこの時に彼らが反乱を起こすかもしれないということを恐れて、その人たちを虐待したりした、歴史があります。例えば関東大震災の時にね、このどさくさの時の中で今在日している外国人が、その当時から、あまり日本人って外国人をこうなかなか受け入れられなかったんでね、差別されたりしてたでしょう。でだからみんな恨んでるから、この時とばかりなんか反乱を起こすんじゃないかなとか思ってね、それで迫害されたという事件が起こっております。このエジプトのこの時も王様がそういうことを考えました。それでこの人、イスラエルの人たちを虐待始めるわけです。神様のご計画はどうなるんでしょうか。しかしこれも神様のご計画の一端で、後から考えるとあったと考えさせられるんですね。で神様はね、この選んだイスラエルの人たちを用いて、神様が作られたこの人間すべての人を祝福したい、そういうご計画だったんですね。で、それをアブラハムに伝えて、そしてその子イサクも引き継いで、そしてヤコブも引き継いで、そしてエジプトに来ました。でこのエジプトに来たのは、飢饉から逃れて幸せに暮らせるためだけじゃなかったんですね。実はこういうエジプト帝国、問題のあるこの社会の現実にただ中に彼らを神様は使わされたんです。それは神様の救いの技を進めるのにこのことが必要だったようですというのは、神様は伝えたかったんですね。人間は祝福に預かるためには解放されて神様のものにならなければならないということなんです。それで神様は彼らにこの解放されるという体験をさせられるんです。正確に言うと贖うということです。エジプトからの解放は人間の解放、罪から解放されて神のものに贖わなければならないということを示すためでした。ここが出エジプト記のポイントです。人間というのは解放されなければならない、いろんなものから。出エジプトはこのエジプトの奴隷から神様は解放されるわけです。私たちの教会はこの神様の贖いの計画が進められたこの旧約聖書の物語の上に立っています。イエス様もその延長線上におられます。旧約聖書の物語の内容は一言で言うと律法と預言ですね。しかしその律法と預言では神様の計画は実現しませんでした。それでイエス様が来てくださって、それを 完成成就させてくださったんですね。ペテロがその手紙の中でそのようにしてイエス様を通して完全に神様のものにあがなわれるということが実現したことを伝えています。それが第一ペテロの一章の18-19の言葉です。ちょっと読んでみますと、知っての通りあなた方は、ちょっと開いてみましょうかね。第一ペテロの429ページです。知っての通りあなた方が先祖伝来の虚しい生活からあがなわれたのは金や銀のような朽ち果てるものによらず、傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血によるのです。キリストは天地創造の前からあらかじめ知られていましたが、この終わりの時代にあなた方のために現れてくださいました。こうありますね。ですから私たちはこの出エジプト記をこれから読んでまいりますけども、このイエス様が私たちを完全に解放させてください。いろんなものにこう支配されてましたら、神様以外のものにね、そういうものから解放させてください。本当に神様のご支配の中に入らせていただく、これがイエス様のお働きですね。ですから私たちはこのイエス様に全幅の信頼を置いて歩んでいくんです。この出エジプト記の学びはね、私たちがどういうことから解放されなければならないかということが深く示唆される、そういう書だと思いますね。そういうことも頭に覚えておいていただいて、この書を読み進んで参りたいと思います。それではお祈りの時といたしましょう。